現在はですね、2019年の9月の26日のですね、木曜日です。国連総会終わったのかな。その流れの中でですね、日本のメディアがですね、これ外信とかも言っていたんですが、日本のメディアは意図的にこれ無視している重大な一言がトランプ大統領の口から出ておりました。それはですね、25日、日米首脳会談の時です。結局昨日ですね、トランプ大統領はっきりこう言ったんですよ。確かね、北朝鮮のミサイルは米国に届くようなもの、長距離は脅威なんだけど、中距離以下のものについては安倍総理の問題だとはっきり言っちゃったんですよ。つまりね、これは米国が日本に対して核の傘で守らないと公言したに等しいわけです。そうなるとですね、これ言われちゃった日本はどうするか、結局自分で核武装するか、自分の安全保障を守るためにですね、どうなのかね、中国と手を握るとかロシアと手を握るなんていうのは普通に考えたらありえないことなんで、私はですね、やっぱり独自の核武装の方に行くしかないんだろうなと。まあ米国はそっちの方向でですね、日本を蹴っ飛ばしているという言い方もこれはあります。何度も言っておりますけれども、米国はですね、日本に核武装させる、ただしそれは米国製のですね、誘導装置にですね、徹底的なセキュリティがかかった、つまり米国の施設及び米国に向けてですね、発射しようと思ったら自爆するみたいな、そうしたセキュリティのかかった近距離の、だから巡航ミサイルでしょうね、こういうものの完成品の販売はですね、おそらくは認める方向、今複数ある選択肢のうちの一つとして認める方向ではあろうなとは思ってるんですが、その流れの前でトランプ大統領がこれをズバーンと国連総会の時に言ったというのはどういう意味を持つかというと、無理やりその日本をですね、核武装をしなくてはいけない、自分で自分の国を守らなくてはいけないという流れに蹴っ飛ばして、そしてその上で独自の核武装させないんだから米国製の兵器を買えということになります。ただこの場合においてはですね、米国におけるですね、ニュークリアウェポンシェアリングシステム、つまり核兵器のですね、共同保有システムというふうなこともですね、一応本当は概念の中に入っているはずなんですけど、それが出てきておりません。だからそれに入れてほしいのなら余計に金を払えみたいな、多分こういう最後は金の話なんで、いつもはそういう方向でですね、全体が動き出してるのかなというふうには思います。ただ安倍政権残り2年3年ぐらいの中で、私既存の世界なんてそんな続かないとは思ってますが、続くという前提でこれを見た場合、米国から完成型の空母を買うかな、この核ミサイル付きでということがですね、一つの焦点としてあります。前ですね、第一次安倍内閣の時にキティ砲をタダでもらうという話はあったんですよ。ただその、キティ砲は原潜じゃないですか、原子力空洞ではないので、ディーゼルというか、普通の空母なんで、いわゆるその外国に攻め込むという空母にはなってないわけです。地球の反対側まで行こうという空母だったら原子力動力というのは必須条件なもんですから、そういうものを日本が買うということは、やっぱこの周辺諸国における中国、韓国、北朝鮮、ロシアなどに対する抑止力ということになりますけれども、そうしたものにですね、空母に巡航ミサイルを積まないかって普通に考えたら積むんですよ。だからそこにですね、でもそこにとか言いながらですね、やっぱりこれ日本独自の核兵器の保有という形には多分ならないんだろうなと。どうなんだろうね、いろんな考え方あるけど、単独で核兵器だけで守れるということはないので、今の世界というのは。使える核兵器持ってるのは米国だけなんで、威力の小さな核兵器という言い方をしますけど、それ以外においてはやっぱり抑止力なわけですよ、普通に考えて。今の戦争というのは、電脳空間のですね、奪い取りとドローン、あと、ものすごく精度が高まってきている通常兵器のですね、コントロール、組み合わせによってこれが行われるというふうになっておりますから、どうかな。おそらくそのシェアリングの方向に行くんじゃないかなと思ってはいるんですが、とりあえずですね、この25日のですね、日米首脳会談とか首脳共同発表か、共同記者会見、このことをですね、今日1日経ちましたが、あなたも気になるんだったら調べてみてください。これ多分言ってる人いないんじゃないかな。だからね、やっぱりこう日本はですね、変わっていかないと話にならない状況に、つまり極東アジアに来る安全保障において自分がですね、前に出ていかなければ自国の安全をですね、本当に守られないですね、とんでもない状況にですね、来てるんだなと、これ私はやっぱ思いました。 単独で核兵器も韓国なんかね、統一朝鮮の時はもう単独で核兵器か中国とグルになってですね、日本を脅し取るという意味における核兵器を持つというふうな心構えでやってるみたいですが、単独で持つということはもうはっきり勝てる見込みないので、それはね、宣戦布告なしで、不意打ちで多数の核兵器を打ち込むぐらいしか勝率の可能性高くないんですよ。そんなことするだけの根性あるやつがいるかな。まあ、朝鮮人はですね、なんだろうね、冷静な判断ができない人が残念ながら支配層の中にもいるので、そういうことする可能性はあるかもしれませんが、そうなるとやっぱそれは人類におけるですね、やっぱり危険な因子というか、非常にやばいリスクになっちゃうんじゃないかなということをいろいろ考えます。今回のだから日米のですね、共同宣言的なものに関してはいろいろの各国の弱っていく米国、選挙を控えた米国、あと変わっていかなければならない日本、極東大陸半島に対してですね、大きく変わっていかなければならない日本ということのいろんなものが出ていたと思います。まあ気になる人はですね、昨日いろいろ各報道機関から出てるんで調べてみてほしいかなと思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、9月の26日のですね、木曜日です。今日の報道なんかにおいてもですね、出てるはずなんですが、日米のですね、まあ2国間 FTA ですね、日米のですね、貿易共同声明にですね、トランプ大統領がですね、まあブーブー言ってましたが、ブーブーまで、まあまあ、まあ仕方ないだろうという形でですね、これを証明しました。年内に発効するという形になってます。米国にとってそんなにですね、有利な条約でもないんですが、やっぱ選挙近いからでしょうね、普通に考えて。大統領選近いから、やっぱこの、日本との関係まで悪くするわけにいかないですから、まあ、サインしたという、こういう言い方をします。なんだろうね、農産品の関税引き上げがですね、TPP とですね、TPP と同じ基準にまで引き下げられて、そして本来ならば、確か2年後とか3年後とか時間差を置いてそれが発行されるというふうな形であるのを、初年度からなんかこれを適用するみたいな、安い関税でやるみたいな、なんかこういうことをですね、決まったんで、日本政府としてもですね、日米のこの二国間貿易協定を揉めさせてはいけない。まあ、5ヶ月しか話してないので、茂木さんとね、確か。この5ヶ月でこれだけのことを決めたというのは結構大きなことじゃなかったんかなと思います。で、自動車に関してはですね、米国は追加関税は、米国は日本から輸入する自動車に関しての追加関税は事実上行わないみたいな。日本はですね、日本車に対するですね、関税の撤廃ということ、これ継続協議です。日本が米国からですね、輸入する自動車っていうのは確か関税かかってなかったはずです。私ちょっと間違ってるかもしれんけど。あとね、本当のこと言えば、米国の中におけるですね、非関税障壁という言い方をしますけど、日本の軽自動車をですね、米国で売るというふうな形にです、多分これ飛ぶように売れるんじゃないかなと思います。私これ本当かどうかわかんないんですけど、日本の軽トラックってあるでしょ？あれ、米国でものすごい人気なんですって。だから日本のですね、中古市場に軽トラックっていうのはないんですって。全部米国行っちゃうから。しかしですね、なんで軽トラックっていうか軽自動車が米国で売れないかというと、衝突安全基準をですね、米国のその衝突安全基準を乱してないからなんですって、日本の軽自動車というのは。だけど、抜け道がありまして、20年前のクラシックカーだったら、20年前の車だったら仕方ないよね、みたいな形でそれを免除されております。だから、型式がですね、車検番号が20年前の軽トラックが、中古市場にはないんですよ。全部アメリカ行っちゃうんだって。まあ、全部大げさだけど、それ専門のアメリカ人バイヤーみたいなのがいてですね、私、本当かなと思って、ちらっと見たら、やっぱその軽自動車、軽トラという、なんかもうそのままだなと思ったけど、軽トラという愛称でですね、そういう愛好家グループがいるんですよ。でですね、全米に。でですね、それらの方々は普通の三菱とかダイハツとかね、スズキの軽トラの、なんか本当にもう何でも勝手なことやってます。ウィンチつけたりとか、ね、クレーンつけたりとか。いや、軽自動車にクレーンつけてもあんま意味ねえんじゃねえかなと思うんだけど、一応その、広い庭を持ってらっしゃる郊外に住んでるような米国人においては、あれぐらいの小さなサイズの、どういうことなのかな、我々の感覚で言ったらスーパーカブみたいなもんですか、ああいう感じで使っておられる人が割とおられるらしい。で、また米国にああいう可愛らしいという表現をしますけど、可愛らしくて小さな車がないんだって。だから、 欧州の人々とかね、そういう方々も軽自動車本当は欲しいんだけどなぁとか言いながら、欧州においては関税が高いんじゃなかったかしら。なんか結局あまり乗ってる人がいない。ただ欧州における誰だったかな、ベンベイだったか、ドイツかフランスのですね、車のデザイナーの人がですね、今乗ってんのが鈴木かなんか、鈴木だったと思うんですけど、軽自動車なんですよ。私なんか車雑誌でそれ読んだことがあります、記事を。今世界最高のですね、クールな自動車、日本の軽自動車に決まってんだろ、バカがお前らみたいな、はっきり言ってますね、この人は。で、ついでに自動車絡みで言っておけばですね、ドイツがですね、内燃機関における敗北を完全に認めてしまったので、ディーゼル、彼らのディーゼルというのは排ガス垂れ流しだということがバレ、そしてですね、根本的改良を全くしないままマツダにですね、根幹設計から全く新しいディーゼルエンジンなんていうのがありえないと思われていたものをマツダはこれ作っちゃって、まあ、特許の塊なんですが、まあもう勝てないとなったんで、土俵をですね、電気自動車に移して逃げようと今している最中なんですが、しかし彼らがですね、本当にそれ逃げ切れるかどうかというのは私実は分からないと思ってて、それはなぜかといえば、電池あるでしょ、電気自動車が電池、蓄電池を兼ねた電池。これの完成が全世界でですね、まだ完成してるところないんですよ、完全なるもの。私まだ調べてないから分かんないんですが、電池というのは今、我々知ってない、いわゆるスマホなんかで見られるのはリチウム電池ですよね。ああいうリチウム電池とか言ってるけど、なんか中身バラッとこう分けると、湿ったものが中に一応あると。湿ったものっていうか、まあ、水分というか液体的なものを含んだものがあの電池の中に一応入ってるみたいです。ところがですね、その産業用に使う超駆動力が高くて、そしてですね、耐久性も強いようなものは、全部が固体、カチンカチンの塊の硬いものでできたような電池でなければ使い物にならないんですよ、基本的には。パワーも出ないし。で、その電池の最先端の開発やってるのは実は日本なんです。乾電池を世界で初めて作ったのは確か日本なんです。これも関係ないですけどね。だから電池技術というのは、蓄電池技術というのは、実はね、日本は世界の最先端なんです。これは本当のところなんです、これは。置いといて。でも今はだいぶね、牙城、中国なんか、中国、韓国に泥棒されてですね、大変苦しんでいるんですが、これも置いといて。そのドイツがですね、中国の自動車メーカーと組んで、自動車、電気自動車におけるですね、バッテリーを供給するって言ってなかったかな。これ、ベンベイなかったかな。ああ、ベンベイだったか、ベンツのトラックなんて大したことねえよって、トラックなんちゃんに聞いたことあるけどね。やっぱり、不相だよ。いすず不相だよとか、なんかそんなこと、なんかいろいろ言ってましたが、置いといて。だからね、ドイツもね、なんか中国に肩入れすればするほど、なんか国のエネルギーみたいなものをどんどん取られていって、だんだんダメなんじゃねえかなというのがね、実は私の偽らざる見方です。最後は全然関係ないオチになりましたね。日米からね、ドイツまで来ました。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。